熱血
人体塾超ええやん。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、人体の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。塾長、
はい、明けましてお
めでとうございます。今年もよろしくお願いします。
超ええをよろしくお願いいたします。もう一回よがちよろしくお願いいたします。
ね、今背筋もピンと伸びましたよ。
そうですよ、もうやっぱりね、年の初めはですね、気持ちがシャキンとしてですね、新しい年を迎えたっていうことは非常にいいことですね。
そうですね、はい、新年1回目の放送となります。はい、改めましてリスナーの皆さん、
はい、
明けましておめでとうございます、はい、ですね、塾長やっぱりね、こう気合が入る1回目の放送ですけれども。
そうですね、まあね、正月はですね、毎年ですね、新しいこういう区切りが非常にいいですね。気持ちが新たになるから、あって今年もやったるでと、今年も頑張るでという気持ちがですね、ふつふつと湧いてきて、
湧いてきますね。
なんかですね、燃え上がる、もう60を超えてますけども
燃え上がる
気持ちはなんか20歳なんで、
あ、若いですね。
気持ちですね
めちゃくちゃ若いです
肉体は60過ぎてますけど気持ちだけはせめて20歳なんでまあ今年も頑張ろうという思いでですね、迎えましたね。
はい、改めて今年の抱負を。
はい、もちろんですね、まあ、あの昨年度ですね、年末に申し上げましたように賃貸管理元年というふうにですね、私は思ってます。まあ、いろんな意味で整備された今年は年になるかなと、でいろんな揉め事も結果出てくるかなと、新しくリスタートして、まあ非常にこのことがですね、入居されている皆さんにとって非常にプラスになると、でまた経営されているオーナーさんにとってですね、まあ、今年も良かったなと思えるような年にはやっぱりぜひしたいと、その思いがですね、自分のとこだけ用なんだこれダメなんで、はい、まあ、皆さん方が喜んでもらえることをですね、我々はやっていきたいと、この思いはまあ一貫して変わらないんですけどね、今年は特にですね、賃貸住宅管理元年と、そういう感じですね、今年は頑張りたいと思います。
まあ、元年と位置づけるぐらいですから、やっぱりなんかちょっと変化がぐっとありそうだなという年に、
やっぱ管理というのは非常に人と人との間を取り持つですね、まあ、どっちか言うたらエンジンの潤滑油みたいなもんなんで、こう、 うまくですね、ピストンが動くように、双方がやっぱりうまくこう行くようにですね、やっていくのが仕事なんで、それにはやっぱ法律っていうものが日本は法治国家でありますから、法的にですね、きちっとした指導される管理会社じゃないとダメやと。
そうですね、
そういうことがですね、今年はどうもできそうやと、
年末にもお話しいただいてましたけれども、そういった法律の面
そうです、はい、
あの何か変化がありそうだという
登録制度が始まります
、ね、はい、ことです
ので、業者のね、
はい、そういったこともおいおい番組でもお伝えしていけたらなと思っております。
はい、
とにもかくにも2011年始まりましたから、はいはい、皆さんにとっても、そしてこの番組にとっても良い年でありますように。
はい、
はい、熱血人体塾超ええやん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100番弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。熱血
賃貸塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして、普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
2011年初回の放送では、はい、長栄さんの新しい取り組みです、
はい、
ベルビーファームについて詳しくご紹介いただきましょう。
そうですね、ついに来ましたか、
ベルビーファーム。ついに来ました。
昔からちょっとスタッフの人には言うてたんですけど、今度これやりまひょうっていう企画上がってきましてですね、京都の伏見のですね、向島の方でですね、まあ、最近はどっちかというと休耕田が結構増えてますので、そのままずっと置いとくと非常にまずいんで、まあその中でですね、貸し農園があちこちできてるんですね。で、まあ当社の方もですね、オーナーさんでそういう農家の方がいらっしゃいますので、そこの休耕田を活用してですね、皆さん方にですね、まあ農業に多少やってもらおうと、なんか自分でなんか作ったりとかするのも非常に楽しいんで、ベランダでまあトマト作ったりとかね、ナスビ作ってる人がやりますけども、
結構ね、皆さんされてますね、最近は。まあ
自然の中でですね、そういったものを見ながらですね、心を癒すというのは非常にいいことなんで、まあ、オーナーさんにお願いしてですね、ほんならわしがちょっと作り方教えたろと、ついてくれはりまんで。
ああそうなんですか。です、ね、あ教えてくださる。
そうです。だから、まあ限定的には向島なんで伏見周辺になると思うんですけども、まあ、そこへですね、まあ、15平米ぐらいに区切ってですね、貸し農園をやろうということで、入居されている町営が管理している方に、入居されている方、この中に限りですね、
限り
申し込みいただいては確保したいと。で、まあ何十区画かあると思うんですけど、不足した場合はまた次のことを考えますので、
そうですか、
どんどん申し込みしてください。もう申し込み始めてます。12月ですね、10日からもうスタートしてます。
去年の、
去年のですね、今年はですね3月の20日までですね受付をしてますので、4月1日からですね、今年の4月1日から契約を開始します。
はい、
大体まあ15平米ぐらいで月5000円ぐらいでやろうかということなんですけども、
月5000円ほど。
もしですね、必要でご希望の方がですねおられたらですね、まあ、管理本部の方でやってますので、そちらの方へですね連絡していただければありがたいなというふうに思います。
もともとはだから、その休耕田になっているところ何か活用できないかという、そういうところから始まった、はいはい、
そうですね、
ものなんですね。
結構ですね、なんかこう、まあ、野菜を自分で作るっていうことをなんか楽しみにされてる方も非常に多いんで、向島地域でもですね、結構大村池っていう田んぼがたくさんありましてですね、そこでまあ何区画に割って皆さん休耕田でですね、ナスビ作ったり、まあ、ホレンス作ったりですかですね、いろんなのを作って家でまあ自分で作ったものを食べると、
はい、
まあ、これも一つの楽しみかなというふうに思いますけどね。土をいじくるっていうのは健康的にもいいですからね。
そうですね。
だから、まあそういうことで喜んでいただけるなら、ということですね、オーナーさんがですね、女は俺が一肌と脱いだろうかということなんで、一度ですねできたら、まあ、今年中でもですね4月までにそのオーナーさんをここへ呼んできてですね、
お、いいですね、
トークしてもらおう、
いいですね、
俺に任さんかいと、俺がちゃんと教えるよっていう方をですね、まあ、伏見の山田さんいう方なんですけど、その方に、まあ、来ていただいてですね、ここでまあちょっとトークしてもらおうかな、ぜひぜひというふうに思ってるんです。
まあ、塾長ご自身も、
はい、
農家のお家でいらっしゃいますから、
うちはですね米農家なんで、お米ばっかりを作ってるんですけど、まあ、まだ田んぼがですねたくさんあるんです。
はあ、
で、まあ、家にも絶えず米はですねドンと入ってるんですけども、僕は、まあ、農業が主力の仕事やと基本的に思ってるんですね。変な話ですけども、で今は、まあ、農業だけではなかなか食べていけないんでですね、他の仕事を兼業としてやってますけど、もともと私は桂高校というの農業科出身なんで、まあ、そういうものばかり作ってました、
ね、
あんまりその実際にはあんまやってないんで自信ないんです。
あ、そうですか。
僕も教えてほしいなというふうに思いますけど、まあ、友達がですね京都の周辺にたくさんいましてですね、北の方ではすぐき作ったんですかね、で向町あたりは長岡あたりはタケノコ作ったりとか、山科でまあ野菜作ったりとか、
はい、
まあ、ブドウをですね関州の観光農園でブドウ作ったりとかね、
つながりは広いですね。
友達がね、もう農家の友達はたくさん多いんで、まあ、そういったこともですね、入居されてる方に少しでも喜んでいただけたらいいなと。スタッフの皆さん方がですね農家の方多いんで、やろうかということなんで、あ、やってくださいということで、まあ、ここに至ったんですけど、
はい、なんか講習会なんかやってもいろんな方たちのお話聞けそうですね。つながりが広いだけに。
そうですね、もうたくさん、ね、ものづくりに関しては私よく知ってる方多いんで、まあ、ちゃんとただ貸すだけやなしに指導もしてくれますので、
はい、
いいんじゃないかなと思いますけど。
いいですね、はい、あの家庭菜園やガーデニングというのは本当に今人気があって、はい、ベランダなんかでやってる方ですか、 お庭でねされてる方多いですけれども、ね、はい、やっぱり貸し農園になるとやっぱ規模もそれなりの、まあ、土地、ね、大地に根ざしてしっかりとできますし、
そうですね、まあ、いろんなもの作っていただけるんで、うん、まあ、そこで取れたもん、取れたもん家族で食するっていうのは
いいじゃないですか、
非常にいいですね、
まあ、食の安全性も今ね、結構意識高い方多いですから、そうですね、自分で育てたら間違いないですもんね。
そうですね、
うん、あと気になるのが道具の貸し出しとかそういうのもある
んです
か。
そんなはもちろんですね、やってくれますので、
あ、
まあ、まあ、たくさんはできないんですけど、まあ、できたら自分でですねスコップとかクワとかね、そんなもんは、はい、まあ、多少日朝大工店に行ったら小さいの売ってますから、ほうほうほう、買っていただいてもいいし、また貸し出す場合もありますので、ほうほう、それは心配していただかなくても結構です、
うん、全く初めてなんですけどという方でも指導をしていただける。
そうです、そこ の, 持ち主の山田藩がですね、
山田藩
まあ山田藩で山田オーナー、その方がちゃんと指導してくれると思いますので、はははは、まあ、安心してですね申し込みをしていただいて、まあ、休みの日ですね、そういう土をいじくってですね何かを作るっていうのはいいんじゃないですか ね,
いいですね、
まあ、冬の間はですねあんまりあれ
ですけど、
まあ、4月からですから、
うん、あ、春のいい
時期になってきますからね、春のいい時期にポカポカしながら野菜を作ってそこで、ね、寝転がらない
ように、あ、それはダメですお弁当を広げてピクニックみたいな、そんな感じ
で いいんじゃないですかね、いいですか、そういうこともねやっぱりこう本来日本人っていうのは農耕民族ですから、
はい、
やっぱり農業のことをやるのも僕はいいかなというふうに思いますけどね、
うん、はい、はい、ということでその新しく始まりましたベルビーファーム、はい、今もう募集始まっていて、はい、3月20日までの募集で契約が4月1日からスタートとなります。だいたい一区画15平米ぐらいを考えていって、はい、月額5000円から、はい、ということになりますね、はいはいはい、で入居されている方、町営さんで入居されている方が対象 と,
限定ということ、
はいはい、なりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、詳しくはホームページにもありますから、
はい、ホームページにちゃんと載ってますので、はい、電話番号ですね、管理本部で統括してますからですね、京都はですね075-802-3600番、
はい、
ここへ電話いただいてベルビーファームの件を聞いていただければいいと思います、はい、
075-802-3600、はい、ということです、はい、週末は畑で土いじり、作る楽しみ、味わう感動、収穫の喜びを味わいませんかというキャッチコピーでホームページにも掲げられております。
ベルビーファームへいらっしゃいという感じです
ということです、はい、よろしくお願いいたします、はい、熱血交友録、今週は長英さんの新しい取り組みベルフィーファームについて詳しくご紹介いただきました。では塾長、はい、ここで一曲いきましょう。
今日はですねアンジェラ・アキさんのですね、
お、
手紙背景15の君へということでよろしくお願いします。
あ、年始はそういう頼りのやり取りがある時ですから、いいですね、
これでいきます。
はい、はい、どうぞ。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さんお母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長英です。
熱血
賃貸塾長英やん、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾長英やん塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もたくさんお便りいただいておりますよ、
はい、
早速ご紹介していきましょう、まずえみこさんからいただきました、ありがとうございます。こんにちは。マンション暮らしですが、北側の窓になぜか目隠しが取り付けてあります。窓の先には2階建ての一軒家があるので取り付けてあるのでしょうか。目隠しがなければ北山の美しい景色が一望できるので、目隠しが邪魔で仕方ありません。勝手に取り外してもよろしいのでしょうか。よろしいのでしょうか。 入居の際にそんな説明がなされてなかったので勝手に外して良いと解釈しています。怖いのはネジを外している最中に手を離すとプラスチック製の目隠しが4階から落下してしまいます。基本的には真下はタンクっぽい施設があるので人はいません。勝手に外して大丈夫ですよねといただきました。もともと借りられた時に目隠しがついてたんですね。
まあ、何のためにつけられたっていうのがポイントなんで、見られるのが嫌なんか、向こうの人が見られるのが嫌なんかこっちが嫌なんかどっちは分かりませんので、管理会社にまあそれはお聞きしてもそれはいいと思いますけど、なんでこれついてるんですと、先方が見られるのが嫌なんかこっちは見られても大丈夫ですよ、ほんならあのつけたのは見られるの嫌だからつけたんですということやから、それやったらとってもいいですねと。
そうですね、
ただ向こうが見られるの嫌やということになるとですね、これは取るのちょっとやっぱりまずいですし、それが気になるのでしたら管理会社行ってですね、あの取りさせてほしいんですと、隣の方へですね私の方からご挨拶をしてもらいます。いや、その関係はおまへんと、これはうちが見られるの嫌やからつけただけですから、また僕が取ってほしかったら取ってもいいですよということになるから、これは聞いてみないと分かりませんので、
ただちょっとプラスチック製でちょっと危ないかもしれないですかね。
そうやね、外すときに下へ落ち、多分ね受水槽がなんかあるのかなというふうに思いますけど、だけど4階からですからね、結構の衝撃がありますので気をつけて外してください。
本当ですね、はい、ということです、よろしくお願いします。では続いてもう1ついただいております。匿名の方からいただいております。保証人のことです、両親ともに定年退職して無職で年金生活です。今の環境が住みにくくなり引っ越しできればと思っているのですが、次に引っ越す場合の無職の年金生活では保証人が難しくなると思うのですがどうなんでしょうか。親戚類はかなり縁遠くなっていて頼みづらいです。こういった場合どうすれば保証人を確保できるのでしょうかといただきました。保証人、
まあ別にあの親御さんであればですね、たとえ年金生活であろうともですね、まあ、金額によりますけどね、ワンルームでしたらまあ5万円前後やと思いますので、まあ、その程度であれば両親の方にお願いしてもですね、あの問題ないと思いますね。まあ一番重要なのは、要は保証人に保証をしてもらえないことをしないと、きちっと家賃さん払ってれば保証人さん全然名前だけなんか全然関係ないでしょ。ところが家賃を遅らせたりとか近所で問題を起こしたりするとですね、本人さんに注意しても言うこと聞かない場合は保証人さんに言うでからしょうがないということになりますので、ご自身がですねこういう方では多分迷惑かけないと思うんで、まあ両親のどちらかにですね、あの保証人さんになっていただいたらそれでまあ管理会社は一応クリアするかなと、まあ、やっぱりお子さんのことを一番気にしているのがご両親なんで、まあ、ご両親迷惑かけることは多分しないでしょうと、それ以上なおかつですね、両親さんがもう年いってしもうあれやし保証人もあんまり成り立たないなということであれば、まあ、保証会社がありますので多分その管理会社の場合はですね、保証会社を、まあ、当社の方は自分のでグリーン保証というのを持ってますけども、保証会社が入ってますので、そこにまあ行くばっかのですね保証料を払えば保証会社が保証してくれますので、そこへお願いするからですね、方法はその 2点ぐらいですね。まああまりこう最近保証会社も充実してきてですね、心配されない方がいいと、ただ保証会社の場合非常にですね持ち家賃が遅れたりすると厳しくなりますので、
そうですね、
まあ、これが問題なんでね、まあ、形だけで保証人が必要であればですね備えに心配する必要はない。
特に規定はないんですか、保証人になるための条件というか。
まあ、それはあの管理会社の姿勢によりますから。
あ、違ってきますか、
だからまあ当社の方はですね両親に保証もしてもらえるような人をですね、基本的には入ってほしくない。たとえば収入が少なくてもですね、年金生活であっても、まあ、うちの子供うちの娘は大丈夫やということであればですね、そういう方はまあ親が保証してくれるんだから、まあ、安心やと、我々としても安心保証してくれとかちょっとまずいですね。
なるほど、血のつながっている家族であるところが一番の信頼。
そうです、もう血のつながりの人から信用ない人がなんで他人から信用してくれるんだということを考えたらですね、やっぱり親御さんあたりが一番あの保証になっていただくのが非常に我々としてはありがたいな、
なるほど、
いうふうに思いますけど、
これはあの保証人立てるときに例えば借りるそのお部屋自体がすごく結構規模が大きくなってきたりすると、それまたちょっと条件も厳しくはなってくるんですね。
そうですね、家賃がやっぱりですね10万円以上とか20万ぐらいになってくるとですね、 逆にですね、私たちは保証人さんへ家賃の督促するのは基本的にしたくないんです。
うん、そうですよね、
はい、だからご本人さんが支払えるか支払えないかっていうのがポイントなんです、
はい、
そっちの方を一応重視して、うん、この人がもしですね、うん、払えない場合のそのフォローをやっぱりちゃんとですねしてもらうということなんで、まずはご本人です。
なるほど。
ご本人がちゃんと職業を持って年間どんだけの収入があってですね、うん、支払われるということが確定されないと、うん、基本的には契約したくないと、
うんうんうん、
まあ、それはいろんな事情がありますから、それが全てではないですけどね。だけどそれぐらい慎重にやってるつもりなんで、入居されてる方もですね、できるだけトラブルを起こさずに、うん、家賃をきちっと払って、まあ、住んでいただきたいと、うん、まあ、あるとですね、我々必ずですね、行くときは何か苦情を言うでいかんなんていうのが立場なんで、まあ、それをお願いしたいなというふうには思ってるんです、はい、
なるほど。
保証人はまあそれでいいと思いますね、
うんうん、
は
い、保証人というよりも借りるその方
ご自身
のことについての条件が一番、が一番重要なんです、
うん、まあ、今度ですね、そういう保証会社で今までそういろんなトラブルが多かったんで、その新しい法律ができましてですね、必ず保証会社はそういう機関にちゃんと登録しなさいと、
はい、
そういう法律が多分今年出来上がりますので、はい、そうなるともっと安心した保証会社が出てくると思います。
あ、管理会社だけでなく保証会社もそういった登録制度っていうのが、
保証会社の方が厳しい、
方が厳しいですか、
はい、
あ、そうですか、
まあ、お金の扱うところです
から、ね、ところだから、
だから厳しくそういう決まったやっぱ法律が出来上がりますから、だからまあそういったところに保証料をお支払いするということになると思いますね、
うんうんうん、なるほど、はい、ということですので、ご質問いただきましたけれども、ご両親が無職で年金生活であっても保証人としては認めてはいただけるでしょうと、
はい、
それよりまあご本人ご自身のことでちょっと、はい、条件などが出てくるかもしれません、
はい、
ということでございました。
そう
です、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということで塾長、
はい、
今週のツボ、
はい、
お願いいたします。
もちろん今の質問でですね、保証人は身内にと。
あ、でもそれが一番ですか。
一番です。
なるほど。
それが絶対一番。
保証人は身内にです。
その方によろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
1月最初の放送となりましたけれども、
はい、
はい、チョエさんに関して言うと、年末からもうこの1月にかけてもうずっと忙しい感じみたいです ね。
もう春まで本当にはですね、まあ、学生さんが入ってきますし、また卒業される方、だから転勤とかですね、はい、そういった移動の時期になりますので、本当に1年の中のうち一番忙しい時期になりますね。
はい、チョエさんとしては4日まで一応お休みではあったんですけども、はい、会社としてはまあ24時間365日休まずということもありますし、はい、なんか気持ちではね、継続して、ま
あ、それはね、我々こういうサービス業をやってますので、もう休むっていうことはできないと、まあ、それはもう、まあ、サービス業ではないけど、警察も消防署も休んでないでしょ。
ああ、そうですね、
休まないという人がいるから社会がうまく回っている。
そうです。
だからたまたまそういう仕事に我々は携わったということで、まあ、非常に裏方の仕事なんですけどね。だけどもやっぱり困ってる時に電話いただいたらすぐ行くっていうのは非常に、まあ、その時に くと非常に喜んでもらえますの で、
そうです、ね、
まあ、やってよかったなというです、ね、うん、思いは、ね、強いですね。うん、表に出る部分はまあちょっとしかないんですけど、ほとんど裏方でですね、結構その24時間やったりとか夜中に出たりとかね、便所が詰まったとかですね、いかない話ですけどそういった時でもやっぱりね、行かないと、行くことが大事で、行かないとですね、何してんねんお前とかっていうふうに言われますので、それは金銭の問題一号で、やっぱり入居者に対してですね、あ、ここがあるから安心やと言ってもらえるのが非常に大事なことやと思いますね。
縁の下の力持ち、
もうそれが、まあ、そういう世の中にはそういう仕事もないとですね、うまくいかないんです。
はい、でも塾長も新年早々からもう走り出してますね。
はい、もう私はですねこの仕事を入っても覚悟を決めてます。年間365日何があろうと、
はい、
来てくれって言われれば僕は寄せてもらう。だから、まあ、矢野さんとかでもですね、僕私携帯の番号してるんです。夜中の12時でも電話してください、対応しますと頑張って。それがですね仕事なんで、うん、電話あった時はやっぱり困らった時なんで ね、困った時に対応すると、ね、うどん頼んで冷えたうどん持って行ってもしゃあないと、情報をあったかいうちにいかにですねやることが非常に大事というふうに、サービス業は特にそれを思わないとですねやってられませんね。
やってられませんね。
相手の方がです、ね、何がサービスやと、冷えたうどんもできてどうすんねやと怒られます。早くスピードです。
はい、そんな長英さんから一つお知らせがございます。
はい、
またオープンしたようですね。
そうですね、まあ、管理会社っていうのは私はできるだけ細かくですね、サービスを早くせえとゲットスピードやということを非常に言うんですけど、はい、早く行こうと思ったら拠点が多くないと困るんで、
はい、
今京都市内に12箇所あるんですけどね、まあ、この13箇所目ですね、このベルビーっていうのをですね、管理センターを1月の17日からですね、はい、月曜日から九条のですねイオンモールの南東の角の辺にですね、うん、当社のあのビルがあります。そこでですねあの管理センターをオープンします。
はい、
大体、はい、まあ我々やってるところで一つの管理センターで大体1000個前後を管理してますので、まあ非常に南の方が数が増えましてですね、深草あたりとか武田駅前は1500事故になってますので、それを割ってですね1000ぐらいにして、まあ管理しようと、まあきめ細かい管理をしたいというふうに思ってますので、まあ、今度1月の17日からですねオープンいたします。
ベルビー九条です。
はい、
京都駅八条口を出て、まあ、すぐのところになるんですか。そうですね、イオンモールの近く、
ね、はい、近くですね、
はい、はいはい、ということでございます。はい、はい、これからも長英さんのいろんな情報、些細なことから大きなことまで、
はい、
この番組でもご紹介していきますので今年もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあそろそろお時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした。はい、また来週です。はい、さようなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。